名もない魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も元気にやっていきたいと思います。いやー、急激に春になったかなという感じですね。朝はまだ寒いんですけどね。今日もちょっと出かけるときは寒かったんですけど、お昼間は全然そんなことなくて。いやー、それで帰ってきて、家にいてもう暖房もかけなくていいかなと思ってたけど、徐々にふわーっと寒くなってくるんですね。まだ完全な春っていうことではないんでしょうけど、まあでも昨日から僕、掛け毛布をやめまして、お布団だけになりました。敷毛布もそろそろやめようかなという感じですかね。暑くてね、もう夜中汗だくで目が覚めたりするので、それはそろそろやめてもいいかなという感じはしますけれども。まあね、夜寒いんですよ。寒いんだけど、やっぱりね、寝汗をかくんですよね、結構ね。だからそれもあって、もうそろそろやめてもいいかなという時期。で、あとお仕事で持ってってるでかいコートがあるんですけど、まあ今週火水とまだ着てました。寒かったです。火曜日、水曜日はね、まだまだ寒かったんですけれども、でも、この調子ならもう車から降ろしてもいいんじゃないかなとか思ってるんですが、来週行って寒かったら嫌なので、まあ、あと一週間ぐらいはもう一応乗せとくかって感じですね。まあ、さすがに3月ももう末に入ろうかというところなので、でも、火曜日かなんかロケ中にもう猛吹雪でしたからね。すんごい雪降ってきて、どうしようかなと思いましたけど。だから行きつ戻りつなんでしょうけど、まあさすがにもう凍結もしないでしょうから、そろそろタイヤも交換しなきゃいけませんし、そろそろ春に向けていろいろやっていかなきゃいけないのかなとか思っておりますけれども。いや、今週なんですけど、もうね、いつもこの番組のメールテーマというのをね、一応 X とかに上げておりますけれども、あのメールテーマっていうのは、メールテーマを書くときに、そうだな、この話がしたいな、この一週間起こったことであれば、こういう話かなと思ってキーワードを書いていくんですね。この話前もしたと思うんですけど。で、三つぐらいいつもね、今回で言うと、会話、閉店、鍵というね、タイトルにしまして、これがまあ、言えば皆さんからいただきたいメールテーマでもありますし、これが僕のトークテーマなわけですよ。だから、何かを話したいから、こういうタイトルにしてるんですけど、まあ、今回は、会話、閉店、鍵のうち、なぜこの話をしたくて、このタイトルにしたかがわかるのが、会話しかないんですよ。鍵と閉店が全然わかんないんですよね。鍵と閉店。なんでしょうね。わかんないな。いや、だから、この三つのうち、一つをこのオープニングで話をして、一つを本編で話をして、で、朗読のコーナーがあって、エンディングで軽く話をすると。だから三つあっても自分の中で優劣があって、この話をメインでしたいんだという話。それを真ん中に持ってくるわけですよ。それが会話なんです。会話という話はこの後、オープニングテーマが流れた後にさせていただきますが、なんせ鍵と閉店が何のことか全然わからないので、何の話をしましょうか。まあ閉店っていうとね、いろんな僕仕事で商店街の方とか行ったりしますけど、まあ通りかかるだけですが、仕事の合間というか仕事の前とかね、終わった後とかに。するともう本当に様変わりで変わっていくんですよ。で、あ、こんな店できたんだと思って、もう数ヶ月どころか下手したら1ヶ月後ぐらいに、なくなっているみたいなことが よくあるんですよね。で、あるラーメン屋がありまして、そのラーメン屋ができたらいつかかな。多分2年とか前だと思うんですけど、チンタン醤油の、透き通った醤油のラーメンのお店でした。カウンターしかないような小さいお店でしたけれども、オープンした時、まあまあにぎわってまして、で、僕も美味しそうだなと思って一回だけ行ったんですよ。すごく美味しくて、まあ、ここはまた来たいな、そのうち来ようかなと思ってたんですけど、まあ、僕、朝ごはん、お昼ごはんをほぼ食べないという生活を今ずっとしているので、お昼ランチでっていうことはなかなかできないんですよ。帰りにそこを寄ってから帰るっていうこともできなくもないんですけど、まあまあ家で食べるんですよ、僕は。自分で作るにしよう、作られているにしよう。結構家に帰って何かを買って帰って作るなり、まあそうじゃなくても例えばお惣菜を買って帰ったりとかして家で食べることが多いんです。だから外食ってあんまりしないんですよね。でもう一度もう一度と思っているうちに気がついたらそこのお店はずっとシャッターが閉まっていることに気づいたんですよ。でしばらくお休みしますか、臨時休業かなんか張り紙がしてあって、それっきり復活することなく、しばらくするといつの間にやら改装されていて、全く違う、まあ名前は聞いたことのある結構有名なチェーン店に変わったんですね。チェーン店って言ってもね、もしかしたらフランチャイズ的なものかもしれないです。ちょっとその辺わかんないんですけど、あんまね、実店舗とかいうのはあんま見たことないんですよね。どっちかというとサービスエリアとか、そういうところで見るようなラーメン屋さんなんですけど、そこもできてすぐがすごく賑わってまして、で、最初オープンの時は、なんか担々麺安くしますとか、なんか初めてのお客様どうのとかそういう特典がついてたと思うんですよ。で、さっき言ったことと全く同じ理由で、お昼ランチにっていうことはなかなかできない。で、帰りにもう一回行きたいなぁと思いながら、なかなか行けてないまま。ただ、今でもお店が潰れてないです。閉店はしてないんですけど、お昼時に前を通ることもちょこちょこあるんですけど、お客さんをほぼ見たことがないんですよ。ないんです。本当に。え?っていうぐらい、そのカウンターしかないんですよ。いや、奥の方にもしかしたらテーブルとかあるかもしれないんですけど、ちょっと覚えがないですね。少なくとも前から見えるのはカウンターがずらっと並んで、それでも6、7席ですかね。まあ、埋まってるのはもちろん見たことないし、その最初のオープンで、それこそ何人か並んでらっしゃったような時以外で、たくさん座られているのも見たことないですし、まあ、ちょっと早いってこともあるかもしれないですけどね、僕が通る時間が。それにしてもないんですよ。それが一人か二人。下手すると誰も座ってないみたいな。ランチ時。そんな状況でもう一年ぐらい経つので、あそこももうそろそろではないかと思ってるんですね。わかんないですけどね。どうなんでしょうかね。潰れる前に一回行くべきかなとか思ってるんですが、そこまで人気ない店って、なかなか行く勇気がないじゃないですか。やっぱりお店ってね、長蛇の列ができてると、さらに列が伸びるんですよ。うまいのかなと思うから。こんなに人が並んでまで食べたいものなのだったら、僕も並んでみようと思う。ですよね。で、僕そんなに並ぶ性分ではないので、できるだけ並ばないお店。だからもう、ほんと普通のチェーン店でいいんですよ。そんな個人店で列ができるようなお店はそんなに行かないですし、で、時間を外す。もう、ランチギリギリの2時とかに行って、すいませんって言うと、すいません、スープなくなったんでもう閉店ですとか言われることが多いです。だから、逃すことも非常に多いですが、 そんな中ですね、僕、滋賀県のお仕事の時に、その日は別に何を食べようと思っていたわけではないんですけど、風に火と書いて風火というお店がありまして、これラーメン屋さんですけど、もうかなり昔、20年近く前に一度だけ仕事仲間と行ったことがあって、で、ああ、そこ確か美味しかったから、行ってみるかと、今日は金を破ってランチ食べてみるかと思って、ちょっとカフェで作業しようと思ってたのをカフェに行く前にそこに寄りまして、で、ラーメンを食べたんですよ。で、僕が入ったのは11時半とか、もう本当オープン直後だったと思うんですけど、まあお店はふわっと皆さんお客さんが入っていたけど、別に並ぶこともなく、まあ一人ですからカウンターの席に案内されて、あれは何黒、ニンニク醤油、豚骨みたいな。なんか焦がしニンニクのなんかみたいなラーメンをいただきました。美味しかったです。すごく美味しかったです。で、唐揚げのセットもいただきましたけど、これもすごく美味しかったです。そうか、あの時結構、まあ、並んだかどうか覚えてないんですけど、結構な人気でお客さんが来ていた覚えがあったので、まあ、10年、20年経ってそうでもなくなったのかなとか思ってたんですけど、そこも小さいお店ですけど、でもずっとやられてるんだから、すごいなと思うんですね。で、ご飯を食べて、ラーメンと唐揚げセットいただいて、お金を払って、ガラッと外出たら、めちゃめちゃ人が待ってましたね。平日ですよ。もちろん平日なんですけど。めちゃめちゃ人が待ってました。だから、まだまだ人気があるんですよね。じゃあ、まあ、美味しいとか、美味しくないとか、口に合う、合わないっていうのも、主観でしかないから、もう美味しいと思う人がたくさんいるか、口に合わなかったと思う人がたくさんいるかで人気が変わってくる。まあ、それだけじゃないですけどね、さっきみたいに、言ったみたいに列が長いから、この列に並ぼうという相乗効果もあるでしょうけど、でも基本的に、そんな変わらないと思うんですよ、正直。まあ、ありますよ。本当にここのラーメン、カレーは、本当に俺の口には合わないなっていうことはあります。あえて美味しくなかった、まずいという表現はしませんが、そういう僕には合わなかったなっていうお店ありますから、もう二度と行かないですけど、例えばさっき言った商店街にあるラーメン屋、もともとの美味しいチンタンの店とか、そんなわけないと思うんですよね。いや、わかんないです、だから。まあもしかしたら体調を崩したとか、家族がどうのとか、そういう問題で経営の問題ではなかったのかもしれないですけど、これはね、どういう理由で本当に閉じられたのか、もうそのお店のご主人は他ではお店やってないのかとか、いろんなこと考えますよね、やっぱりね。うん、まあよく言うね、あそこがなくなっても惜しいなぁ、空いてる間に行けばよかったっていう意見があって、それはお前が行かなかったから潰れたんだと。まあ至極もっともな意見が SNS とかで散見されるんですけど、そりゃなかなかね、難しいですよね。人気店だと並ぶの嫌だなとかね。そんなに人気ないけどタイミング合わないとかね。まあそれは何でも。食べ物屋でもアイドルでも何でも言えることですけれども、なかなかもう自分の、懐具合とか、お仕事の加減とか、タイミングとか、すべてにおいて、ピタッと合ったところ、そしてピタッと合うことが何度もあるところっていうのがやっぱり常連になるところの条件だし、そういう常連になったところが潰れたときは本当に、ああ、参ったなと思うような。まあ、ちなみに京都にあるカレー屋さんで大好きなとこがあったんですけど、もう亡くなって久しいですけどね。未だに看板が上がったままで取り壊されたりしていないので、見るたびになんか悲しくなるなという、また食べたいなと思ったりする部分がありますよね。はい。ということで、閉店で、この話がしたかったかどうかはわかんないですけど、閉店でとりあえず一つ。 話題をこなしてみました。ということで大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。先日遅くにですね、移動して泊まり先に行く道すがら、まだ晩ご飯を食べていなかったので、ここ一番屋に寄ったんですよ。結構遅くまでやってるお店だったので、一人で入って、最近はあれタブレットで注文するんですね。もうどこでもかしこも、もうああやってタブレットで注文するのめんどくさいですよ。もうどうしたらいいのか僕らでもよくわかんない、あのスマホでやる居酒屋とかもっと嫌ですけど、せめてタブレット用意しとけよとか思うんだけど、まあまあ、注文いたしましてご飯を食べていくと、まあ僕一人だったけど、まあお客さんも少ないからどの席でも大丈夫ですって言われたからボックス席に座ったんですね。そしたら隣のボックス席が多分学生さんだと思うんですけど、男の人3人と女の子が1人の4人組学生さんでしょうね、多分ね。おそらくですけど、話の加減から見ておそらく女の子はその3人のうちの誰かの彼女なんじゃないでしょうか。あくまでも分かんないですけど、で聞くともなく声が大きいので全部聞こえてくるんですよ。全部聞こえてくる。でその時の一人の男の子がですね、旅行に行った話というのをしていまして、旅行に行った話なんですけど、ある女の子と旅行に行ったんだと。付き合ってんのって言ったら、いや、付き合ってない。で、付き合ってない女の子と二人で、それは何？一対一でと。で、どっかまで行ったんですって。まあまあ、さすがに詳しいことは言いませんけど、そのことも聞きました。どこに行ったかまで聞きましたけど。どこの観光施設に行ったかまで言ってましたけど、なんか行ったんですって。で、残り3人の興味は、で、付き合ったのか付き合ってないのか、その後。で、付き合ってないと。え、それは部屋は別々なのか、一緒だったのか。一緒だと。一つの部屋で泊まって、付き合ってない女子と二人で2泊したって言うんですよ。って感じですね、周りも。で、どうなったの？みんなの興味は、で、どうなったの？いやいや、まあまあ、まあそれは、とご本人は言っている。でも付き合ってない。で、そんなあの、子肉たらしいやつとまず二人で旅行に行かないし、同じ部屋に泊まらないし、っていうことは、あれなんじゃないですかっていうことが聞きたいわけですよ。三人はね。で、僕、カレーを食べながら、牛すじ煮込み、チーズ、酒カツと、メンチカツのトッピングで 200g の7辛を食べてたんですね。揚げ物いっぱい乗せて、チーズも乗せて。でもご飯だけは 200g みたい。辛いから 200g ぐらいがちょうどいいんですよ。はい。あれ300も食ったら腹キンキンになっちゃうんで、もう 150g でもいいぐらいなんですけど、まあそれを食べながらほんとね、その続きが聞きたいんですよ、僕も。いや、聞き耳を立ててたとか、盗み聞きしてたとかじゃないんですよ。聞こえてくるんだもん。でも耳はダンボのようになってますよね。ダンボって見たことないんですけど、ダンボのようになってました、耳。耳で飛べるぐらいの大きさになって、大きくなっちゃったということで、聞いてて、 で、そのうちに、僕よりも多分随分先に来ていて、僕のカレーが到着した時には、みんな食べ終わってたぐらいだと思うんですよね。だからこそ話に花を咲かせていた。全部食べ終わって。で、僕はとりあえず、この先、あの話はどうなったのかが聞きたいから、聞き耳を立てていたわけではないって言ってますけど、まあ聞き耳を立てていたわけですよ。ただそのうちにその話の結論が見出されないまま、4人は出て行きまして、お金を払って、おそらく誰かの車に相乗りして帰っていったんで、もう、めちゃくちゃもやもやしてるんですよね、僕の中で。結局どうだったんですか？彼と付き合ってない彼女の関係は結局どうなったんですか？これ難しいですよね。よく聞く、もうそこまで行って覚悟してるのに、例えば何もされなかったら、幻滅するっていう話も聞きますし、それで手を出したりしたら、友達だと思っていたのにとなじられる場合もありますよね。正解はどっちですか？わかんないじゃないですか、そんなの正解なんてね。わかりようがないです。無理ですよ、そんな正解は出せないですね。だから、結局どうなったかはわかんないですけど、どうしたかもわかんないですし、でもまあ、したんだろうな。いや、ごめんなさい。すいません。邪推の多い、もういやらしいおじいさんのね、まあ彼らの父親よりも年上であろうという年齢のおっさんがですね、こんなやって個人のネットラジオで、つまびやかに人の話をしながら、したんだろうなじゃないのよ。本当に。まあでも、付き合わないのかな。いや、僕世に聞く一夜限りの関係とか、なったことないから、お持ち帰りとか、見たことないから、僕自身がね、やったこともないし。興味津々なんですよ。そりゃ、今時そんないないですけど、学生の時とか、仲のいい女の子、同級生とか、後輩とか、いましたよ。じゃあ、一緒に旅行行くとか、二人で、同じ部屋で、まあ何にもしないから、みたいな。やったことないし、まあ、二十歳そこそこの青年たちの話で、なんですけど僕も、精神が二十歳そこそこぐらいなので、憧れるよね。弱い55を過ぎて、憧れるわけですよ、そういうのに。いたしたとしたら、2泊3日でいたした旅行ででも付き合わないって、憧れませんか？女性も。憧れない？そうなの？僕は憧れるんですよね。だから、まあ、このラジオを聞いてですね、僕の友達の話じゃなかろうかみたいな人、まあ、いないとは思うんですけど、もしいたら、ちょっとメッセージでもいただきまして、実はあの後こうなりましたと。ああ、あなたあの時のココイチの隣に座られていたのですねと、メッセージいただければなと思います。いや、来ないとは思いますよ。そんなわけないとは思いますけど、俺の話だ、私の話だと気づいた方はぜひメッセージいただきたいと思います。BATHRADIO バスレイディオ2018@gmail.com でございますので、そちらの方にメールいただければなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、この後は朗読のコーナーです。続きを読んでいきます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週も、カモシカの話、カモシカのカモ、読んでいきます。そういえば六曲屏風は必ず一層であるべきはずのものに違いない。まして一代の力作を画商が託そうとする場合などはなおさらと言えよう。ところがこの屏風は最初から半分しかなかった。もちろん自分も知っていたが、そんなことは僕には少しも気になっていなかったのである。ところがゴンコツがそれを百水氏自身に問いただしてみると、あれはやはり半層しか描かなかったもので、知人のうちにはおかしいというものもあったが、何も屏風を示すのではなく、絵を出すのであるから半分でも構わないと頑張って、そのまま出してしまったのだと言っていたという取り次ぎ話なのだった。そこまでにポンコツは言ってくれたけれど、自分はつい箱を作るのも億劫だし、また平福氏のところまでわざわざ店に行ってから、違っていたなどと言われては、誠に間の悪いものになると思って、ついずるずるに忘れているうち、そのボンコツも死に、平福百水氏も個人になってしまった。で、百水氏の死後、確か一昨年の春だったかと思う。上野の美術協会で同氏の遺木展覧会が開かれることになった。そのちょっと半月ほど前のことである。新潮社の中根駒十郎氏が、出版の用事か何かで来訪されたことがある。その折中根氏が健康上の話から、どうも人間なんて達者が危ないのか、危ないのが達者だかわからないものですという。どうわからないのかと聞くと、中根氏はその前年あたりか、ひどく一時不健康な状態だった。するとお互いがまだ下宿や書生であった自分からの友人である平福百水氏が枕元へ見舞いに来て、君と僕とは太り方といい、体質といい、甚だよく似てるから、君が死ぬと僕もきっと神経を起こして弱くなるかもしれん。だから丈夫になって長生きしてもらわんと困る。と冗談を言っていった。それから4日後に百水氏は郷里の秋田へ帰国して、ぽっくり病死してしまった。そして、それにびっくりして葬式や何かに駆けずり回った中根氏は、こいつはいかん、と思ったが、以来闘病的に体も気持ちも強くなって、そのまま達者になってしまった。そんな話の末からなのである。僕はふとカモのことを話すと、え？本当ですか？中根氏はその時ちょうど遺木展覧会のことでも世話を焼いていたので、実は今個人の作品の代表的なものを所蔵家先から借り集めているところであるが、例の百水氏にとっては思い出の多い記念すべき出世作のカモだけが一体どこに所蔵されているのかわからないで皆不審がっていたところだというのである。何でもかんでも出してみせろというので、僕も見てもらって結構なので承諾はしたがすぐに出せない。というのはその後家も二度まで移転し、その時住んでいた芝公園の僕の家というのが
所詮半僧の屏風にも席を与えられないほどな手狭なのである。それに屏風以上に置き場に困るのが書物であって、これがどの押し入れを開けてもいっぱいに頑張っている。そう本ばかり入れられては布団の入れ場所がなくなってしまうと女どもの抗議が来る始末なので、屏風もここへ引っ越してきた際にその押し入れの奥へ横に突っ込み、その前へ後から後から書物の巣を作ってしまったので、出す段になって悪くすると鴨にカビが生えているかもしれないぞと思った。中根氏は用意深く、次に来た時は百水氏の画布を持ってきた。書中の写真と屏風を付け合わせてみると、やっぱりこの屏風が個人の記念作に違いなかった。
はい、ということであと数ページで終わりなので、この辺で今回は終わろうと思います。いや、まあ大事にしましょうよまあわかりますけどね、僕も本とか CD とか積み上げて積み上げて崩れてきたものをトイレ行くときに踏んでバキって言わしたりとかしてますのでわかります、すごくよくわかりますけどね、困りますね、それもね、まあまあそれがそうでカビも生えないで出てきたのかどうかというのが来週つまびらかにされるかと思いますので、お楽しみに。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあ、問題は鍵ですね。鍵。鍵。わかんないな。鍵が全然わかんないんですけど。鍵と全然関係ないんですけど、先週分のラジオの動画バージョン、YouTube バージョンを完全に上げるのを忘れていたらしく、動画までは作っていたのにもかかわらずですね、上げてないんですね。まあ、忙しかったけど、言い訳にはならないか。水曜日に帰っていて、しかも水曜日2階建ての仕事で、木曜日ライブ見に行って、で、金曜日朝早くて、みたいな状態で、まあ、土日も仕事してましたし。で、さっき上げました。でも、多分まだ上がりきってない、公開にはなってない気がするんですけど、さっき一応動画を上げたので、この後、あげますので、YouTube 版でお聞きの方はこの後聞いてくださいっていう編集はまた先なんですけどねだからなかなか追っつかないですけど、これを先にあげるわけにもいかないので、順番通りに一応あげていきたいと思います。鍵の謎はみんなで解決していただければ。たまにね、うちのおかんとかがリビングにやってきて、私何しに来たんやろって言ってますけど、まあ、私なんで怪というタイトルをつけたんやろっていうのが僕の状態なので、80過ぎのおばあさんのうちのおかんと、50半ばの僕とあんまり変わらないということでは、なかなかこそ思います。来週は、トークテーマ、書いたやつは全部、これだと分かる状態にして話をしたいと思いますので、また来週聞いていただければなと思います。ということで、お相手は大魔王でした。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。